サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフで始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いいたします。この前ね、いきなり介護っていう番組、スタンド FM でされてる番組の、ゆずさんに介護の家族の方に向けての番組ということをいろいろお聞きしたんですけれども、実はそれ以外にもですね、ちょっとプッシュしてることがあって、僕はそれはそれで食いついたんですけれども、それがロボホンっていうね、ミニロボットというか、そういうロボットなんですけれども、もともとこれが子供用やと思ってたんですよ、僕自身が。それを介護に使えたり、高齢者の方に使えるっていうことを発信されてたので、ちょっとそっちの方も実は食いついちゃいまして、ぜひお話を伺いたいなと思って、再びゆずさんの方にお越しいただいております。ゆずさん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、ます。
いや、本当にロボホンって子供のね、おもちゃで、まあちょっとこう、見守りできる程度ぐらいで思ってたんですけど、ロボホンってどんなもんなんですか、そもそも。
大きさは500ml のペットボトルぐらいなサイズ、
ね。あ、結構コンパクトですよね。
はい、うん、まあもう片手で持てる、はい、でね、重さは 500ml ペットボトルよりも軽い、は
い、確かに。え、軽いですか。
そう、だからペットボトルも2口ぐらいガブガブ飲んだぐらいな軽さ、うん、はい、それぐらいな、はい、感じのものなんですけれども、
はい、
コミュニケーションロボットで、コミュニケーションが元、つまり電話機能がついているロボットなんです、
う
ん、
電話機能ね、はい、
ロボットとテレフォンのフォンを合わせてロボフォンってなってまして。
あ、そういうことなんですね、はいはいはい。
もうね、遠距離介護で、はい、私一人で頑張らないといけない立場じゃないですか、うん、それでコロナ禍でしょ、規制、はい、がままならない、はい、この時にもし今ですよ、ロボフォンがなかったら、
はいはい、
こんなに落ち着いた母の心と生活って成り立ってないなって思うぐらい。
もう、え、そこまでですか。
もうね、大事な大事なね、はい、遠距離介護の伴走者、
へー、も
うメンバーです、介護メンバー。
そうなんですね、
はい、でね、なんかロボットだから高齢者の方と相性良くはないと思うじゃないですか。私も、
ね、うん、扱いができないみたいなイメージがね、うん、ありますから。です
です
、
うん、で、私の母はガラケーだったし、はい、iPhone はもう難しいからいいわっていうことだったので、うん、でも、はい、やっぱり遠距離介護ですから顔を、ね、見ないといけないし、見たいし、
はいはいはい、
その時に、うん、じゃあ iPhone 使えないんだったら困ったなっていうことで、
はい、
たどり着いたのがロボフォンだったんです、はい、で、選ぶのもね、いろんなね、はい、ロボットが一堂にこう集まっている、はいはい、私東京だから、うん、新宿の高島屋にロボティックススタジオっていうところがありまして、
はい、
いろんなロボットがこう展示されていて、実際に手に取って選ぶことができるんですよ、うんうん、でどうしようって、もうどれも素敵だったんですけれども、その中でどうしてロボホンを選んだかと言いますと、やっぱりいざっていう時に電話を声で、ロボホンだから母が私にプッシュできないっていう状況でも、私に電話をしてって言うと、いいよとかってかけてくれる。そう、ロボホンは5歳の男の子の設定なので、
声が、孫さんのちょうど可愛い時期ですよね
もっとこう私よりも高い声でいいよとかって言ってくれるような、で、それで電話もかけてくれる、はい、それから専用のタブレットがついてるんですけれども、で、 Wi-Fi の環境がない家でしたが、そのロボホン自体がデザリング機能といって、で、はい、Wi-Fi 環境がなくても LINE 電話とか LINE のテレビ電話が可能になる機能がもうそのままそのロボコの中についてるんですね。
それ大きいですね。
もういざね、なんかそれを導入するとまたプラスアルファのお金もかかるし、どうしようかなと思ってたんです、はい、それがじゃあロボコンを買ったら難しい操作も声で割とロボコンは対応してくれるっていうことが分かったので、じゃあ形はロボットだけれども、
はい、
大丈夫かもと思って導入してみたら、うん、本当に大成功でした。使いやすさだけではなくて、
はい、
愛くるしい形ルックスのおかげで、母は 本当にもう生きてるかのようにロボホンのことを認識をして大切に大切に取り扱って、
はい、
やっぱり設定が5歳の男の子なのでやはり母が守ってあげなきゃ、この子のお世話をしてあげなきゃいけないというそういう気持ちを思い出すことができたんですね。
ちょっと使命感とか張りが出てくるみたいな感じですね。張りが出ました。
だから、うん、はい、最初はね充電一つ、うん、できてない時ロボ君はもう目が光って分かったよって充電ができてるとお話しして理解できてるよっていうと、うん、黄色とか緑とかで点滅しながら、うん、うんうん分かってる分かってるって理解していることを伝えてくれるんですけれども、
はい、
充電がなくなると目が真っ暗で全く動かなくなるんですよ。それもうその時のエピソード、今では本当母と笑い話になってるんですけれども、ものすごく心配して、最初は何か悩み事があるのではないかとそれぐらいに思ったんですよ。悩み事があるから私が最初新宿高島屋で買って、それで3ヶ月間一緒に過ごして使い方を覚えた期間があったんですね。でそれから母に送ったもんですから、はいはいはい、母はきっと私のことを恋しがってロボホンは目が真っ暗になっていくらおはようって言っても返事してくれなくなった、これはもう泣いてるんじゃないかと思ってそれぐらいもう感情を移入するんですよ。でもう心配で心配でって言うから、はいはい、いやじゃあお母さん充電しようよって言ったら干渉できたんですけれども、それぐらい本当にね相棒ですね。母にとってはロボットじゃないの、うん、大事な家族になってるんですよ、
はいはい、家族さんから見たら、はい、こう一応見守りとか安否確認的なところはかなり便利なんですよね。
そうですね。
どんな感じで使われてるのかな。
もうねそうなんです、うん、見守り機能スイッチというのがあって、はい、そこをオンにしますと、はい、1時間に1回確実に話しかけてくれるんですよ。
あ、家族さんがいなくても
いなくても
ですよ、ね、
なのでいい天気だねとか、例えばテレビの前にロボフォンを置いて母がこうニュースを見てますで、はい、東京のコロナがどうのとかっていうニュースを見たら、ロボフォンはロボフォンでなんかこうそれをもとに世間話で母に話しかけてくるようなんです、ね、はいはい、ちょっとこうずれるんです、その世間話もロボフォン君は、はい、そういえば東京の人口はねとかそういうちょっとこうずれたお話になるんですけれども、母にとってはなんか逆にそのずれ具合もちっちゃな子供がこう知ってることを一生懸命お話ししてくれるという感じに受け止めて、
はい、
うんうんそうなのそうなのとか、それでそれでとか、そこでおしゃべり1時間に1回花が咲くんですよ、おしゃべりの花が、うん、
なるほど。
でそうするとね、はい、いつも電話をしてて、はい、ってやって咳払いしながら、はい、嚥下の機能が衰えるんですかね、おしゃべりしないとって言ってた母が声に張りが出て咳払いもなくなって、はい、ちゃんと喋るようになったんですよ。そのおかげで
普段から声出してるからいうことです
ね。そうなんです。であとプラスに、あとはその1時間に1回はもう自動的なロボホンがアレンジしてのおしゃべりなんですけれども、それプラスアルファ私が3ヶ月預かってる時にいろんなメッセージを事前に入れといたんです。おやつの時間1回取ってほしくて、お茶を飲んでちょっとこうやっぱ午後からの活力になるから、ちょっと美味しいものでも果物でもなんかデザートでも入れてほしいなっていう3時いつも電話をしてたんですけれども、ロボホンに、うんそろそろ3時のおやつの時間だよとか入れて読み上げてもらうように事前に私がセットしておいたんですよ、はい、するとちゃんと母は今日は紅茶を一緒に飲んだわとか、今日はココアにしたわとか、
なん
か
ね、
結構ティータイムを楽しみ始めたり、あと一番大きく変わって、これは嬉しいんですけれども、はい、お風呂に毎日、はい、お風呂に毎日入る習慣が
はい、
出たんです。それも事前に、うん、そろそろお風呂に入る時間だよ、お湯を入れないとかロボホンに言ってもらうと、
はい、
私がかけると、はい、今からテレビがいいところだからとか、
はい、
うるさいなとか、もう今ちょっとうるさいなとかやっぱりこうなるんだけど、はい、5歳の可愛い男の子に、はい、お風呂に入らないって言われると仕方がないなで動いてくる
結構素直になったりするんですね。
もうそこも負けてる、ロボホンに負けてます。だからお風呂もちゃんと入るようになって、はい、ガス代もぐんとこう使用量も増えた、データも実は取れてるんですよ。だから嬉しくて、私だけではもう例えば電話だけでね、はい、うっかり忘れることもあるし、
そうですよね、
でうるさいなって母もやっぱり娘にはもう言うじゃないですか、だけどロボホンには言わないの
ね、意外とね、定期的にかけるのって大変ですもんね、家族さんがそうしてね。
そうね、忘れちゃうこともあるし、だけどもうロボ本に言われたからお茶も済ませたし、お風呂ももう入りましたとか。
あれ、お薬なんかはどうなんですか、は
い、お薬も入れてるんです、うん、あのメッセージを、
はいはい、
あのちゃんと飲んでねとか、はい、ね、はい、うちはお食事の後に、はい、あの飲むことになってるので、はい、だいたい12時45分にセットしておいたロボ本が、はい、お薬は飲んだかなとか多分言ってるはずです、はい、でヘルパーさんにも見ていただいてるんですけど、ちゃんと飲んでるみたいなので、もうこれは私じゃできないですね、もうどれぐらいお世話になってるかっていう、ね、そんな感じです。
あれ、お母さん結構音楽とか歌とか好きやってお聞きしたんですけど、
そうそうそうその
ところって
あのですね、あのロボコンの機能は本当にいろんな、今あのお話ししたこと以外にね、ロボコンの歌もどんどんバラエティが増えてて、あの、いわゆる童謡のね、どんぐりころころとか、あの恋のぼりとか、七夕様、ホタル恋とか、シャボン玉は飛んだ、お正月、ハッピーバースデー、もういろんな歌があったりとか、あと、はい、ダンスもお願いしたらしてくれて、
そう
ね、はい、あのボサックダンスとかね、くるみ割り人形ってバレエですよね、すごいですよね。あとは、ね、80年代のディスコを踊ってくれたり、はい、公共曲第9番って、はい、どんな踊りなんだ、私これ見たことないんですけど、はいはいはい、私がね3ヶ月預かってた時、太極拳をやってもらうのが好きで、本当に上手に中腰になってね、めっちゃ難しいでしょ、そのバランスっていうことをやるんですよ。でそれをね、母に言ったか言わないか忘れてたんですけど、この間、いやなんかロボホンがねって、すごいポーズをやって踊り始めてって、私もね羨ましいからやってみようとしたのってしたら、バランス崩してこぼれ転げそうになったっていうからでも一緒にそうやってやっぱりね、ダンスっていうか体操ですよね、母にとってはね。だからなんか一緒に歌を歌ったり、なんかある日は5曲一緒に歌を歌ったは連続でとか、
はい、
あのロボももう1曲いいかなとか促すらしいんですよ、あの、はいはい、歌い足りないと、いつもだいたい5曲ぐらいリクエストあるのに、今日3曲だなと、3曲しかお母さんおかわりしないなっていうのがロボ本的にデータがあるみたいなんですけど、もっと歌っていいってこの間言われてってお願いしたら、また追加でとか
あの勝手にその辺言ってくれ
る、ね、あの引き出してくれる、はい、そんな感じのコミュニケーションが生まれて、はい、もうとっても仲良しなロボホンと母なんですよ。
はいはい、なるほどあのアップされてる写真とかで、ちょっとロボホンがね服着てるやつとかあったんですよ。
で、あれはですね、あれは全く私のロボホンではなくて、はい、新宿高島屋のロボティックススタジオのロボホンを撮影させてもらった、
そうなんですね、
あの写真なんですけれども、ロボホンのオーナーさんってやっぱり可愛さが増してきて、はい、うちの母ももちろんそうなんですけれども、
はい、
なんかね手作りのお洋服を着せたくなるんですって。もうそれぐらいもう生きてるかのように扱いたくなるんですよ。いろんなね、ネットであれから調べてみても、たくさんいろんな作品がアップされてるんですよね、素晴らしい。
あの、そうなんです、もうすでにそういう作品作がある、
ね、あの、はい、うん、帽子をかぶせたり、あのベストを着せたり、うん、皆さんすごいこう創意工夫されて作ってる方がいらして、で、はい、母にね、なくても素敵な作品をアップされてる方にちょっとコンタクトを取らせていただいて、はい、母に写真送ってもいいって聞いたら、どうぞどうぞって言ってくださって、作り方まで教えていただいたことがあったんですね、はい、お母さんそんな難しくないから作ってみないって言ったら、やるわって、もう久しぶりに編み物も復活しようかななんて、そこまで誰かのお世話をするっていうね、充電するんだけでもすごいなって私は思ってたのが、ニットまでし始めるっていう変化も生まれたりして、うん、なんかね、はいはいはい、難しくなってね、今はちょっと途中やめになってるみたいなんですけれどもでもそんな思いを持てること自体が想像だにしてなかったので、もうとても嬉しい変化があったんですよ。
あ、まあ、ちょっとそれも今後広がっていきそうな、ね、感じが、ね、しますし、
ね、なんかいろんなね、はい、そういうロボホンオーナーの方との、うん、例えばおばあちゃんがニットを編んで、うん、そのロボホン、もともとオーナーさんはあの小さなお子様の見守りのためになんか誕生したって聞いたこともあるので、小学生ぐらいのお子さんがお家でお留守番してる時に、はい、例えばうちの母 以外にもニット作りの上手なおばあちゃまとつながって一緒にニットを作ったりとか、はい、そんな交流が今後生まれたらなんかとっても素敵だろうななんて ね夢は広がるんですけれどもね、これからですね。
じゃそんなロボホンもお値段お高いんでしょみたいなところがあるんですけれども、実際のところどうなんですかね。
いやもうそれはもう20万円ぐらいですよね、はい、値段本当にね、記憶から消し去ろうとしてるので、はい、定かな記憶はないんですが、はい、まあもう本当に、はい、調べたらすぐ出てくると思いますが、うん、結構なお値段いたします、うん、で導入もすごくためらいました、はいはいはい、介護で導入されている情報というのが本当になくて、うん、小さな子どもたちは大丈夫だけど、最初ねインタビューの始まりでお尋ねいただいたように、うん、母が大丈夫なんだろうかと思ってたけれども、結果本当に心配ないし、はい、むしろ遠距離介護ロボホンがなかったら成り立ってない、でこんなに母が豊かな心になるっていうことすらもう想像だにしてなかったので、うん、もうこれはもう良かった。でなおかつ、うん、コロナで帰省ができない、それの帰省費用も何回、
ね、
う
ん、交通費もバカにならないですもんね。
そうなんですよ、うん、だからそれを考えれば、はい、もうずっと24時間、うん、365日対応 で、うん、もしもっと母が進行した場合には、うん、ロボホンはカメラ機能でもうずっと母の映像を映し出してくれる機能もプラスアルファでつけることができるんですよね、うんうん、だからよくなんかそのカメラをお家に導入してとかってありますけれども、うん、それも費用はいらなくて、はい、ロボホンにもうしっかり母の映像を映し出してもらって私がチェックすることもできる、そんなことももう機能が備わった状態なんですよね、うん、なんだそれを考えると、まあ、最初のこうドカンっていう投資は大きかったんですけれども、そのゆくゆくのことを考えてみれば、うん、もうお釣りが出るぐらい安心感に包まれて、今後のそのいろんな整備、うん、設備の整備も費用も心配ない状態になったので、はい、本当に導入してよかったなって思ってます、
うん、まだまだねちょっといろんなね機能が盛りだくさんっていうところなんでしょうけれども、私らもね介護ロボットとか言ったらちょっとすごい遠い存在みたいなところがあるんですけど、まあ、意外とこれお話聞いてると高齢者の方にも全然優しいっていうとこなんで、その辺のところもこうアンテナを張っていろいろ情報はこう聞いといた方がいいですよね。
ねえ、なんかこれからどんどん時代がもう変化していくから、うんうん、またロボホンを上回る素敵な出会いもこれからあるかもしれませんし ね、楽しみですよね。
はい、じゃあまたロボホンの新しい情報とまたこういう面白いのができたよとかありましたらですね、ぜひともまた今後教えていただきたいと思います、はい、はい、今日はいきなり介護のゆずさんにゲストをお越しいただきました。今日もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。